そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。いや、ついに来ました。先週ね、あまりにもユニコーンユニコーンと言っていたら、ヤマトファンの方から怒られたっていう。
すいません、
本当ね、最近すいませんって言うんですけども、もうね、始まって1週間ですか。
ですね、
1週間ちょっとですよね。
はい、
経ちましたけれども、もう興奮がね、収まらないって言っていいのかな。
新宿ピカデリーは3日目の月曜日で DVD が完売したそうですからね。
っていうか最後まで残ってたのがね、ピカデリーだけだったみたいですからね。
はい、
うん、まあ、そのぐらいこうね、物販もすごい大盛況で、こうね、ユニコーン商法と言っていいのかいや、もう本当ね、素晴らしく、これはね、やっぱりね、作品がいいから回るんだよ。
そうですね、
うん、思わずなんかほら、いろいろ欲しくなるじゃない、ユニコーンに関しては。この辺は本当ね、うまく回ってるなと思いますね。ということで、今日の特集は
機動戦士ガンダムユニコーンエピソード5、黒いユニコーンです。
はい、なのですけれども、今日はまず劇場公開に合わせまして行われたイベントが2つ、このイベント2つのレポートからお届けいたします。
一人ぼっちは怖いと朝が来るたび思うよ。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ
イベレポのコーナー、今回は機動戦士ガンダムユニコーンフィルム&ライブ2012と初日舞台挨拶のレポートをまとめてお届けいたします。まずはガンダムライブエンターテイメント、機動戦士ガンダムユニコーンフィルム&ライブ2012リーダーズシアターハンドインハンド、渋谷の文化村オーチャードホールへ私なぜひとみと
たまが行ってきました。
はい、こちらが世界最速のエピソード5上映会だったわけですが、まずはね、前半のライブパート、オーチャードホールってこう音響の設備のクオリティが本当に高いんですけれども、そこで聞くね、ユニコーンのサウンドのこうストリングスと編成バンドの生演奏、本当すごかったよね。
ね、ユニコーンの楽曲って透明感が強いイメージだけど、生で聞くと迫力も加わってすごいよね。沢野さんの曲って魅力的だなって本当に思った。
そう、なんか繊細なんだけど、こうじゃんじゃんみたいな荘厳な音楽じゃないんだけど、ちゃんと荘厳さを持ってるからすごいなっていう風に思って、いや、生で聴けてよかったなっていう風に思いましたね。
はい、
そしてこのフィルム&ライブ、音楽映像ドラマのハイブリッドライブイベントということで、生演奏をバックにオリジナルキャストによる朗読が行われました。出演は登場順に、ミネバ役藤村あゆみさん、バナージ役内山幸喜さん、リリ役上川大輔さん、フルフロンタル役池田修一さん、それぞれのこうキャラクターのね、独白のような形式でエピソード4と5をつなぐ。というか、こう、エピソード5以前からこう抱えていたキャラクターたちの思いが語られましたね。
タイトルのハンドインハンドの通りに、ユニコーンって手の触れ合いにすごく意味がある作品なんだなぁと、今回再確認しましたね。
こう、エピソード5からね、それは一貫している舞台挨拶等でもお話しされてるテーマではあるわけなんだけれども、まあ手を取り合えた人もいればね、手を取り合えない、差し伸べても取ってもらえない人もいるわけですからね、ユニコーンにはね。
ね、特にこうね、一人手を取り合えなかったあの人がいましたね、かわいそうなくらいに。心情が細かに書かれてましたよね。ああ、こんな思いを持ってたのね、と。
そうそう。私はこう、特にリディの出会い方が違えば、こう、バナージとはいいコンビになれたかもしれないっていう思いが、リディの言葉として出たのが印象的だったなと こう作品見ていてみんな思っているであろうことだったとは思うんだけど、ちゃんとリディ本人の思いとしてあったんだなって改めてわかると、そう作品の見え方がまた変わるなっていうふうに思いましたね。そしてこう一人ずつのエピソードが語られるのですが、その合間にブリッジの部分にですね、キュアさん、小林美香さんによるライブが行われました。ガンダムユニコーンのサントラ CD に収録された曲も含め、お二人とも2曲ずつ披露してくれましたが、いや、これも良かったですね。
ね、朗読の合間に歌が入る流れ綺麗でしたよね。世界観にどっぷり入れる感じで、あれはいいなと思いました。
はい、この後のトークショーでキャストの皆さんも音楽に助けられて演技ができたっていうふうにおっしゃっていましたよね。
浪川さんに至っては福井さんに気持ち悪いって言われるほどの入り込み方でしたからね。
いやー、本当に言ってましたね。
バンドによる生演奏、朗読、ライブとこれだけでもこう濃密な内容なんですけれども、この後にエピソード5の世界最速上映が。
もうイベントの静かな興奮のまんま、そのまんまエピソード5に入れるのがすごく良かったですよね。テーマのハンド、手にも自然に目が行くなぁと思いました。
そして上映後には今回のフィルム&ライブを構成されたストーリーの福井春俊さん、古橋和弘監督、そして出演のキャストの皆さんによるトークショーが行われました。ここでエピソード6、空と星とが2013年春公開、さらにエピソード7、制作決定が発表されました。
いやー、すごいいい方法ですね。
こう福井さんはエピソード4の時にユニコーンを終わらせるいい方法を思いついたといろいろなところでおっしゃっておりましたからね。
キャストの皆さんも一作分増えたことへの気合をあらわにしていましたが、タマさんはどなたのコメントが印象に残ってますか？
私はやっぱり池田さんですね。ファーストガンダム打ち切りの無念をユニコーンの延長で晴らしたっていう言葉には重みを感じましたね。ナセちゃんはどう？
いやー、こうやっぱり今回は浪川さんかなと。もうリディは散ったと。デストロイモードではなく本当にデストロイしてしまったというふうにおっしゃってましたが、福井さんもね、これだけ見事に振られることってないよねと、福井さんらしい清々しさで浪川さんに言ってましたよね。
ね、あんなに清々しく切られるとは。
いや、本当今回のこう朗読の内容はキャラクターの決意や葛藤が描かれていて、本当にこう見に行けてよかったなと思ったので、どこかのパッケージの特典になったりしたらいいですよねと、本当に皆さんに見てというか聞いてほしいと思います。
音楽との融合も良かったですよね。
はい、もうどこかで私ももう一度聞きたいなと思います。というわけで以上、ガンダムライブエンターテインメント機動戦士ガンダムユニコーンフィルム&ライブ2012リーダーズシアターハンドインハンドのレポートをお届けいたしました。
続きまして、機動戦士ガンダムユニコーンエピソード5黒いユニコーンの初日舞台挨拶のレポートを私田中美希と
牧田光平がお届けします。今回の舞台挨拶は5月19日土曜日、新宿ピカデリーにて行われました。ゲストは古橋和弘監督、ストーリーの福井春俊さん、バナージリンクス役内山幸喜さん、マリーダクルス役海田優子さん、リリーマーセナス役浪川大輔さんでした。
はい、牧田くんはユニコーンの舞台挨拶は初めての参加でしたが、どうでした？
いや、話には聞いてたんですけど、はい、内山さんがすごく落ち着いててびっくりしました。
そうなんですよね。私もエピソード1とか結構前半の舞台挨拶からすごい落ち着いた方だなと思っていて、今まだ21歳っていうのがすごい驚きました。
はい。
そしてエピソード5といえばバンシーを乗りこなすマリーダなんですけど、ガンダムユニコーンフィルム&ライブには登場しなかったマリーダ役の海田優子さんが今回は登壇されてましたね。
はい。今回のマリーダさんはね、再調整されて感情を失った後、感情が入っていくという心流れがあるんですけれど、なんか福井さんと海田さんの間でいろいろ話し合った結果、最初はなんか初めはロボットみたいな演技をしてもらってたんですけれども、話し合いの結果は声に抑揚があるけれども話が通じないっていう方が怖いんじゃないかっていう風になって、結構何度も修正されたみたいですね。
そうですね。やっぱりこう時間をかけてキャラクター作りをしたんだなっていうのが、やっぱりあのマリーダの心の葛藤がすごい表現されてるんだなって思いましたね。
今回、リディもね。
そうですね。やっぱエピソード5といえば、いや、相変わらずというか、エピソード4をもう遥かに超えていましたね。
はい。
なんかもう浪川さんは、エピソード4ではまだ馬がいてくれて救いがあったけど、あんなにミレバに向けて手を伸ばしたのにバナージに持っていかれて本当に悲しくなりましたと話して会場を沸かせていましたね。あと、リディが怒りでバンシーを銃で撃つシーンは、古橋監督の絵コンテで付け足されたということで、福井さんはあのシーンで、あんな美形キャラが白目を向くことがこれまであったのか、初めてかもしれないと絶賛していました。
はい。 で、次の次ですね、エピソード7なんですけれども、福井さんの口から1時間を超える大ボリュームになるそうで、ね、福井さんはこういう作品は、普通は作品が短くなることがあっても長くなることはないので、これが皆さんの投資がまっすぐ届いたおかげだと話されていました。
そうですね。これは熱い思いの投資なのか、お金の投資なのか、どうなんだろうっていう。
ええ、
もうこの言葉に会場のお客さんもすごい笑っていました。
はい。
機動戦士ガンダムユニコーンエピソード6、空と星とは来年春公開予定で、エピソード7にも期待して、今後も熱い投資をユニコーンに捧げていきたいですね。以上、イベレポのコーナーでした。この後は、機動戦士ガンダムユニコーンエピソード5、黒いユニコーン特集です。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
そこあに、
はい、ということでレポートをお届けいたしました。いやもうなんていうのかな、最後はリリーリリーでしたね。大人気、
いやかわいそうでね
本当ね。まあ、リリーのお話もコメント来ておりますけれども、今日もね、たくさん、しかも本当に、今回もセレクトに悩みましたね、本当ね。
いや、皆さん熱い投稿でしたね。
本当に、でもさ、みんな全般的にコメント書いてきてくれてるから、被るんだよね、どうしてもね。
うん。
うん、でも言いたいところは多分みんな同じだったりとかするから、まあ、その中からね、こう、セレクトして、お届けいたしますけれども、まず最初のコメントから。
悲しいファットマンさんからのコメントです。機動戦士ガンダムユニコーンも回を重ねてついにエピソード5になりました。私は運がいいことにエピソード2を除き地元で先行上演が行われているため、初見はだいたい大スクリーンで鑑賞させていただいています。そこで感じることは、回を追うごとに映画館で鑑賞されるお客様が増えていることです。今回も初日の開演1時間前には、まず特別販売のプラモデルが、そして先行発売ブルーレイディスクが売り切れになり、さらに第1回の上映は満席となって、最後にはパンフレットさえも初日のうちに一旦売り切れとなったようです。エピソード1の時よりもはるかに長く、そして性別や年齢が多彩になった列を見て、ユニコーンの大成功が嬉しくもありました。最終話もエピソード6から7へと延長されましたので、あと2度この幸せな時間を過ごせるのかと、ますます期待は高まっています。はい、ありがとうございます。
オープニングでもね、少し話出てましたけれども、この初日結構ね、リスナーさんでも初日行ってた方多かったみたいなんですが、
はい、
どうでした？舞台挨拶見に行った感じだと。
いやー、カップルが結構多いんですよ、うん、
カップルが多い。
そうなんですよ。しかも結構若い方が、
若い、はい、とてもその子供時代にガンダム見てなかったような、
もう完全にお姉ちゃんとか絶対見てないだろうなみたいな人が、
はい、
彼氏と一緒に見てて、で、あ、本当ハラハラしたとか言って帰って
そう、誰か絶対死ぬと思ったみたいなことを彼女が言ってました、
うん、なんだお前、普通に本当普通の映画見に来たみたいな、そんな
テンション。デート映画になってるんですか、もうガンダムが。
もうね、本当に、リリーを見習えというのにね。
そんな映画見ながらちょっとリリーのようにギリギリしちゃったわけですね。
はい。してないよ、してないよ。はいはい。
実際プラモとかもう見ました？その場でもう見れるどころじゃないぐらいに売れてる感じなの。
あの最初にまずピカデリーに入った段階で、うん、あの階段があるんですけど、
はい、
もうそこになんだこの列はみたいな感じ
で物販列があるわけですね。
はい、でもうプラモを持ってる方ももういてみたいな、うん、
ブルーレイもあっという間に売り切れてっていうね。
なかったんですよ、本当、ね、ギリギリ変えた感じでした。
うん、まあ、特にさ、多分ユニコーンに関してはエピソード1、2って来たじゃないですか、はい、で確かに1でもね、最初から見てすごいっていう話はしてましたけれども、このエピソードを重ねることに、はい、
本当ですよ、もう期待値を毎回毎回大きく超えてきてくれるんで、ね、うん、もうすごい楽しみ。
いやだってほら、もう4の段階でさ、あれだけのこう、はい、メカ戦を見せてくれたわけじゃない？
はい。
もう、 意外とあれは超えられないんじゃないかってやっぱり普通に思ったよね。
そうなんですね。はい。
うん。あそこでやっちゃったから、5は、ね、まあ、バンシーが出てくるっていう部分は、もう最初からね、エピソード4の終わりで分かりましたけれども、はい、その後のこの5で、ね、本当正直私この PV があるじゃないですか、冒頭8分の。
はい。
で、あれを見たときに、
はい、
意外と、大したことないなって思って見てた。
ああ、まあ、最初冒頭8分落ち着いてますからね。
そうなんだよね。もう、だってね、バンシーが出てくるのは分かってたわけだから、で、しかも多分彼女が乗ってるだろうなっていうのも分かってた上で見てるわけなんで、だからそんなにこう、なんていうの、今までの、こう、エピソードシリーズのあの冒頭8分のさ、うわ、これ続き見なきゃ、たまんないよっていう感じで、まではなかったんだよね。
ああ。
ところが、うん、あの見た人たちはみんなすごいって言ってたから、うん、まあ、どんなもんが来んのかなって思ってたら、まああの後から山に次ぐ山っていう、本当まあやられたなって感じが正しいのかな。エピソード5は本当に今までのこうまだこれはそうね集大成ではないわけですけど、
はい、
もうそのぐらいにこうまとまってるよね。
濃いですねこれ。
本当ね。
ジョニーさんからのコメントです。ここまで大人の骨太なストーリーを展開してきて影に潜んでましたが、ガンダムユニコーンはもともとボーイミーツガールの話だったんですよね。エピソード1から2年も経つとすっかり忘れてました。バナージとオードリーの心の交換やガルダ城の攻防と宮崎駿氏の初監督作品未来少年コナンを想起させる展開は遺伝子レベルで血肉になっている僕らにとって心震えるものでした。よくよく調べると原作の福井さんがインタビューで宮崎アニメとの相関を言及されてましたね。なるほどと思いました。そのエピソード5ですが、シーンにしてもセリフ回しにしてもエピソード1と合わせ鏡のような構造でにやりとすることたびたびでした。改めてエピソード1を見直すとバナージは随分と成長したものだなと。しかしその行動原理は全くブレていない。そしてバナージにそれを思い出させるきっかけが我らのブライトさん。今回は旧ホワイトベースクルーも使っての腹芸も披露し、宇宙世紀ファンにはたまりませんでしたね。何はともあれ、まずはエピソード5を見てくださいと。そしてエピソード1から見直して再度エピソード5を見てくださいとしか言いようがないですね。できるならば逆襲のシャアも鑑賞しておくとラスト5分の展開により深く感動が得られるかと思います。ユニバーサルセンチュリーファンで未見の方には特におすすめですね。ありがとうございました。
そうなんですよね。特にこのエピソードのなんか、まあ、なんていうのかな、キャラの魅力がすごく良かった回でしたね、うん、もう出てくるキャラ全員
ですね。
着方も含めてですね。
そうなんですよ。本当にもう言ってしまえばね、おじさんから若者まで、
はい、おばちゃんもね。
おばちゃんも含めてさ、ほんとすべてがこう、美味しいキャラだなっていうのかな。あの、まあ、とにかく主人公であるバナージが、まあ、ある意味、前回も若干こう、ね、煮え切らない感じあったじゃないですか。
砂漠のところ。
砂漠のところとか、うん、まあ、迷っている感じですよね。悩んでいるっていうところが、まあ、どっちつかずっていう意味ではそうだったと思うし、っていう部分からどんどんどんどんこう、それに比べるとミネバの方はね、しっかりともうある部分自分の役割っていうものに向かっていってたからね。
そうですね。あの、うん、ダイナーのところとかでももうそれをちゃんともう決めたっていうので、うん、
分かりやすかったですもんね。だからその辺がこうミネバの覚悟とバナージのこうまだね決めきれない感じっていう部分が差があったのが、今回のバナージはもう男でしたよ。
そうですね。
うん、やっぱね、キャラの成長って大事だね。
いろいろありましたしね。
前回こう救いきれなかった人がいたっていうことを踏まえて今回見ると、マリーダさんを救いきれたっていうのは本当に意味があったことだなと思うわけですよ。
うん、もう今回でマリーダさんは退場かと思ってました。
本当ですよ、
うん、
誰もが思ってますよ。絶対死ぬなって思ってましたよ。
ラグビンビンですよ。
ねえ、どう考えてもね、バンシーだけ残してか、もうバンシーと共に、
そう、
はあ、
うん、行くのかなと思ってたんですが、
それかこう、あ、まさかジンネマンさんがと思ったら、ジンネマンさんも助かりましたしね。
せ
ーそうなんだよね。こうなんかね、覚醒させてジンネマンが死ぬみたいな ことがあってもおかしくないっていう状況だったでしょ、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
うん、
まあ、それも全て作ったのがバナージ
そうなん
のきっかけ、うんね、やっぱミネバの心の声を聞いて NTD を発動させたのがすごい印象的で、
うん、
なんかなんだろう、そのバナージってやっぱりこう、まあ、今回マリータさんを救ったのもあれですけど、ロニを守りたかったのもなんか全部こう人を守るためにユニコーンに乗ってるんだなっていうのが、こう他の人はこう戦うためだったり恨みを晴らすためにモビルスーツに乗ってるっていう人が多かったりする中で、バナージやっぱり違うんだなっていうのが、こう彼の戦い方にも全て現れてるなっていうのを感じます。
うん、バナージだけはいわゆる民間人のままなんだよね、まだね。
そうですね。
変わってないですよね、立ち位置的にはね。
はい、
うん、
だからジンネマンとかあの辺の大人たちが良くしようと思って動いてるはずなのに、やっぱり戦争は終わらなくてっていうのをバナージはストレートに終わらせたいっていうのを出しちゃうから、
うん、
割と違ってくるのかなっていうのは思いますけどね。
まあ実際ね、そんなこうもうここまで入り組んでしまった社会の構造っていうものは簡単にはその変わらないわけじゃないですか、言ってしまえば。そのジオン側にも地球連邦側にもいろんなこう思いはあるわけで、ね、どっちが正義って言えないんだもんね、結局ね。そこがまあこのガンダムの世界、UC の世界の面白さなんだろうとは思うんですけれども、
はい、
まあ本当連邦腐ってるったりするじゃない。
そう、両方悪いところもあっていいところもありますからね。
そうなんだよね。だからそういう風なところをこうあの年であの目線で見て苦しみながらこう自分の落としどころを決めながら成長していくバナージっていうのが、やはりこうこの成長物語として、であとまあ周りを支える大人たちっていう部分でのこの作品の面白さだなっていう感じですよね。
国王さんからのコメントです。今回のエピソード5はいろいろと語りたくなりますが、やはりミネバ様の出てくる部分でマーサビストとの会話を振り返りながらも、エピソード1でバナージと食べたホットドッグを思い出しながら、パンに野菜とローストビーフを挟んで食べようとするシーン、そしてその後にリディの助けを拒否しガルダから飛び降りて、受け止めなさいバナージと強気で言いながらも、バナージがユニコーンで助けに来た瞬間嬉しそうな顔をするシーンが反則でした。コックピット内でバナージが君はここで待っていてと言ったことに笑顔ではいと答えるミネバ様とかはもうたまりませんね。はい、ありがとうございます。
そしてミネバですよ、
はい、
まあ本当あの気高いだけじゃなくあの可愛さ
ね。
もうあれはもう恋する乙女の顔だなっていう
ね。うまいですよね、本当ね。あのもともとちょっとね、その気高い感じっていうのはあったけれども、まあ、今回のミネバは本当可愛い。まあそりゃリディじゃダメですよね。
そうですね。
うん、そう。
いや。
本当ね、ミネバの可愛さ、もう俺最後原作読んでないんで途中までしか最後わからないんですけども、はい、これでミネバとバナージがひっつかなかったら悲しくてたまらないよ。そんな風に思うぐらいにこう幸せになってほしいカップルですよ。
きっと二人ならいろんなことを乗り越えていけるって思いましたもん。
そんな感じのね、こう思いながら、ミネバの強さがね、特にね、その前回のエピソード4で見せた、この彼女のある意味の決心みたいなものが、ここできちんとはっきりと出てきてるんだな、というふうな感じで分かりやすかったですよね、本当ね、成長がね。みんなだから成長してるって感じだよね。
イクトゥスさんからのコメントです。なんで俺じゃダメなんだ。リディ・マーセナスの絶叫が聞こえてきそうでした。彼の応能が一番印象に残った作品でした。思想だの行く道が違うだのと高尚なことを言ってはいますが、ミネバにしてみればお坊ちゃん育ちの彼は退屈なんだろうな。リディの逆切れ、憎悪や八つ当たりがこの先どういう風に現れてくるのか、この先が楽しみです。あとマリーダちゃんがいるべき家に帰ることができてめでたしですね。ありがとうございました。
そして、話題のリディ、
はい。
まあ散々でしたね今日。今回は
本当にもうボロカスでしたからね。
本当ね、もう病気みたいだったよね、なんかね。 まあ、
やってました
ね、わからないでもないんですよね、あれだけ追い込まれて。でも結局はやっぱりやつはおぼっちゃますぎだよね。
そうですね、ちょっとのんびりしますよね、あの、うん、後になってから考えるとか言っちゃう、口に出しちゃうあたりが。
そうそうそう、今までのその多分今までのメーカーのでみたいな、そういうところで実はチヤホヤされてた部分みたいなものが露骨に出てる感じがするよね。だから何でもない乱世じゃなければ彼はあのまま普通に出世していったんだろうけれども、まあ、こういうものに巻き込まれていくと結局ね、家を結果的に利用したりとか本人もしてたわけなんで、自分の力じゃないからね。
あのエピソード1のバナージとミネバの関係と今回のリリーとミネバの関係ってすごい対比になってて、
うん、
今はの際っていうか、もうそろそろ死ぬかもしれないっていう瞬間に手を伸ばした時、取られるか取られないかっていうの違いが露骨に出てましたよね今回ね。うん、
まあリリーは選んでもらえないっていうね。
ほらバナージはあの自分の足と力とこう知恵で、うん、ミネバのことを守りましたけど、リディはあのうちの家が黙ってないからっていう言い方で抑えたのを見るとあー、うん、これは選ばれないわって言いますよね。まあ切ないですけど、
うんうん、そうなんだよね。リディは本当今回でもある意味一番美味しかったキャラクターなんじゃないのかなとは思いはしますけどね。もうここまで落ちたらどこ行くのよみたいな、
ね、え、あなたのことを忘れないわって言ったお前のことが忘れらんねえよ、ひどい。
いやー、なんか最初一回目見たときはなんかリディがかわいそうだったんですけど、見れば見るほどリディがイライラしてくるというか、こうブライトさんが大人なだけもうリディがもう残念になっていくみたいなのも感じるし、
まあ年齢的な問題もありますけどね。でもリディあれで23ですからね。
ええ、
うん、そんなこう10代じゃないからね、ちゃんとね。
青すぎますね。
青いんだよね本当ね、うん、だってあの、はい、トライスターの3名、
はい、
かっこいいね、あのね、
そうですね、
うん、でもあのエースパイロットたちでも27とか26とかなんだぜ、
はい、
リリー23ならもう十分、もうちょっとじゃん。
そうですね、完全にお坊ちゃんはどうなんすかねみたいな感じで、うん、舐められてましたからね。
だってリリーあのまま年27になったってあんなにはなれないよ絶対、どう考えたって。
今の状態だったら無理でしょう
ね。その辺のこの方の坊ちゃん加減っていうのがね、本当にリリーだなっていう。
辛い。
ちょっと切ない立ち位置ですよね。うん、あの、こう、子供の理論で、それでもって言える立場じゃない、
そう、もう23だから、ね。もうね、23なんだからね。その辺は絶対叶わないんだよね。
こう、大人の理論で、あの、でもこれは戦争なんでって割り切れるほど大人にもなれないっていうギリギリの年だっていうのも、うん。
まあそういう意味でその23っていう設定っていうのは、うまいところなのかもしれないですね。
ある意味こう、せめぎ合いの世代っていう一番割りを食う世代なんじゃないですか、彼は。
しかもお坊ちゃまっていうところがね。まあ結局あのエンディングから彼はバンシーに乗ることになるんでしょうけれども、ね、じゃあどこの所属で彼は戦うのかっていうのが見物ですね。
うん、
どこに行くの君はっていう、本当あのまま連邦に戻れるの、しかもあれ奪ってみたいなさ、その辺も含めてどうなるのかね。リディの今後は本当楽しみですよね。
ですよ、ね、うん、最近の大学生とか卒業したての23歳とかそれぐらいの、ね、年齢じゃないですか。
ああ、まあね、確かにね、お坊ちゃま
あんな状況に掘り込まれてみってなるでしょ、
うん、でもさ、ほらせっかくね、こうゼータ後継機みたいなさあんなね、スペシャルマシーンに乗ってたのにさ。
まあ、間違われて、フルボッコされて。
そうそう、ボロクソになりましたけども。だって、こう、改めて見ると、やっぱかっこいいですよ。
そうですよ。
デルタプラス。
はい。
個人的には色が気に入らないけどね。
僕、色好きです。
でも、デザイン自体は、やっぱね、純粋な、こう、ゼータ型ですよ。
うん。
やっぱりね、後継隊になれる部分も含めて。
いやー、あれじゃないですか。スペックが高いのに、結果が残念っていうところは、今回まさにリディの写し鏡。
ひでー。
だって、リゼルなんかよりも、ね、やっぱリゼルはリゼルの、この、なんていうの？兵器的なかっこよさあると思うんですけど、デルタプラスはこう主人公技だよね、どうもね。
そうですね、カラーリングを除けば。
そう、カラーリングがいわゆるガンダムカラーだったら、もう確実に、主役機ですよ。
そうですね。ね、いけそうな感じはしますよね。少なくとも前半ぐらいの。ね、
もう退場かよ、みたいな。しかもボロボロになって。
はい、膝ぶち折られたし。
ほんとね。 もうあれ直さないでしょうからね、もうあのままね。
そうですね。
落ちちゃうでしょ、あの飛行機。
ああ、そうか、ガルダ自体がか。なるほど。本当、まあ、リディ語り出したら尽きないねっていう部分だけ愛されてるのかもしれないですけど、意外とみんなイライラして見てて。
どんどん切なくなっていくんですよ。
はい、でも、とりあえずリディに言いたいのは、リディ、はい、悲しいねって言
ひどい。
あの、彼の今後の活躍を楽しみにしましょう。
はい。
水玉ハリアーさんからのコメントです。今回は、モビルスーツ戦だけでなく、ブライト艦長たち、大人の存在感が非常に強く出ている回になりました。その中でも、ブライト艦長は、やはり抜きん出ています。特に、その時、君にガンダムに乗る決意をさせたものは何だ、のセリフは、これまで、アムロ、カミーユ、ジュドーといった少年たちを見てきた彼が口にすることで、非常に重みのある言葉になります。他にも、ガルダに移送される時のバナージにかけた言葉など、今回のブライト艦長のセリフは、本当にどれをとっても名セリフだと思います。聞いていて、思わず涙が出てきました。バナージに可能性を見出して、ガランシエル隊にミネバを救出させることを画策するブライト艦長。それを仲介するベルトーチカとカイ。その話に乗るジンネマン。ブライトが何をやらかしても、慌てずに対処するメラン副長やトライスターのパイロットたち、そしてひょうひょうとしたオットー艦長。今回のエピソード5は、やはり彼ら大人たちが主役だと言っても過言ではないでしょう。かっこよすぎです。一方、ミネバとマリーダ奪還をめぐる話は、最後まで冷や汗をかきっぱなしでした。もうキャプテンとマリーダに悲劇フラグが立っているとしか思えませんでしたから。次はこうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかと、悲劇展開に備えながら見ている始末。無事に救出できて、本当に良かったです。今回、それを成し得たのは、バナージ自身の成長も一因ではないかと感じました。着実に自分の道を進み始めています。やはり、ブライト艦長から、決意について尋ねられた時が、ターニングポイントだったのでしょうね。ミネバもバナージのそんな部分を感じ取っているように思います。対してリディ少佐は箱に対しての何かを知っているがゆえの苦悩から抜け出せないようですが、最後のキレっぷりはどちらかというとミネバに振られてガンダムに嫉妬しているようにも見えます。このまま彼はカデジナさんルートを突き進んでいくのでしょうか。なんとか自分を取り戻してほしいです。それにしても、今回一番美味しいところをかっさらっていったのがアンジェロだったとは。絶体絶命のピンチを救いにネオジオンが現れて引きというのは前回と同じパターンじゃないですか。エピソード6まで1年近くも待たされると思うと悶絶しそうです。はい、ありがとうございます。
ここからは大人
おっさん
おっさんですよ。いやまあね、もうとにかく今回はもうブライトさんに尽きるなと。俺の中では。
なるほど。
やはりこうね、ファーストから見ているものとするとですよ、はい、今回のブライトさんは本当にブライトさんだったっていうのかな。あのもう、ブライトさんもこう、いろいろあって、ついにここまで来たんだなと。大人っていうのかな。
安定感が違いますから
ね。そうなんですよね。で、あとやっぱりこうね、今までずっとガンダム隊を指揮してきたっていう感じっていうのかな。
はい。
うん、その辺をこううまくきちんと言葉として表現して、で、それがこう、ちゃんとバナージに話ができているっていう。で、まあ多分そういう部分を自分で皮肉って笑うなよってね、こうアムラの写真に言ってしまうような。
はい。
そういうところも含めてこう、本当に成長、したブライトさんが見れてすごく楽しかったんですけれども、
はいはい、
やっぱまあかっこよかったよね。
すごかったですね。もう、うん、戦わないキャラだけども全然もう渋い。
今回はねブライトさんが戦闘に直接関わることってほとんどないじゃないですか。
はい。
でどちらかって言ったら裏でね、
そうい
ろいろ暗躍してたみたいなね。だって、はい、よくよく考えたら結構えげつないことやってるよね。ブライトさんたちがね今回はね。でまあその流れで今回は出てきたのは、カイとベルトーチカ。
はい。
ね、 あの回の話はもともと PV で出てたんで、あの、はい、見てはいった出るんだなっていうのは分かってたんですけど、まさかねベルトウチカまで出るとは思いませんでしたね。
そうですね、うん、びっくりしました。あれは
そうだよね。あのその辺はやっぱりこう一個だけね出すけれどもう片方は秘密にしていて、見た人がおーって思わせるみたいな、多分そういう要素だったんじゃないかと思いますけれども、ね、あとはやっぱあのメラン副長、
はい、
いい役だったね。
懐かしいわ本当、
うん、本当にブライトの冥福感みたいな感じだよね。
横でチラッと目で見て確認してる。
そうその辺のうまさとか、まああとはあのトライスターのメンバーだってこういろいろね
バ
ラ
ジ
ねあった時に、
ま
あ、そうその辺のうまさっていうのかな、ちゃんとこう信用してるからこそ、館長を信用してるからこそできることみたいなさ、あの辺のまとまりっていうのはやっぱ見ててすごい清々しかったよね。
ですね、気持ちよかったですよ
ね。上がぐちゃぐちゃしてるからこそなおさら。
はい、
うん、っていう部分があるっていうね。本当今回はその、まあ、連邦側で言えばその辺の、良さもありましたし、ネオジオンの方で言えばやはり今回は
ジンネマン、
うん、ジンネマンがね、あの今まで大人でごまかしてた部分、あれはある意味こうバナージに影響されちゃったのかなっていう感じもあるよね。その若さにね。
そうですね、
うん、だからマリーダを守るために本気で必死になってたキャプテンのあの姿っていうのはね、
そうですね、なんかこう感情が出てきて、
うん、
熱くなってるところが
よかったね、うん、っていうか本当死ななくてよかったね
そうですよ、何回潰されると思ったか、
うん、だってまだいたんかよっていう感じだったじゃん
やめてキャプテン前に走ってこないで、そうそうそう、足元危ないよ
どう考えてもあそこは危険みたいなねその中でもこうちゃんと彼のおかげで救出できたっていうところがね、本当良かったですけれども、まあ、とにかく俺あのガランシェール隊が大好きなんで、
はい、
誰一人としてかけてほしくないというふうに常に思いながら見てるので、うん、
あれでも今ちょっと思ったんですけど、
はい、
あの強化人間の機械あるじゃないですか、サイコガンダとか、はいはいはい、ああいう系からちゃんと助けれたのってもしかして初めてなんじゃねっていう、
ああ、大体死んでますよね。っていうかみんな死んでるんじゃないの。
はい、
ああそうか、そう考えるとそうなわけだね。まあこのまま生き続けれればいいんですけどねまあその辺はどうなのかな、なかなかまあまあわかんないですけれども、そして今回はアナハイムエレクトロニクス社のあの二人、
あの二人、
ね、アルベルトとマーサですよ、
はい、肉好きのいい二人が
ねえ暗躍しておりましたね。なんかこうアルベルトはどこかでもしかしたらこういい人になっちゃったりするのかなとか思ってたんだけれども、
なんか今回ちょっと可愛いとこ見えたじゃないですか。
うん
マリーダの心配すごいしてるのが絡まってて、うん、あ好きなのねっていう。
そうね。あの辺が本性から行くと実はいいところもあるんじゃないのかなと思って見てるんだけどね。まあ仕事としてやってる部分が当然あるっていうのと。うん、
好きでやってるっていうほどでもない感じじゃなかったですか、
これも。そんな感じですね、確かに、ね。
言われたし、逆らえないんでやってます。
うん、
みたいな。
結局、あの、マーサの強さがあるから、マーサには従わざるを得ないっていうところですかね。
勝てなさそうですしね。
うん、
いや、あの人強いですね、本当に。
っていうか、マーサはですよ。
はい。
何ですか、エロい感じは。
お尻すごかったですね、今回。
今回もね、あのシーン釘付けでしたからね。
ブリブリでしたからね。
ほんと。これ絶対狙ってるよねっていうような、わざわざその姿勢で、こうね、宇宙を眺め、外を眺める必要があるのかと。
いや、なんかこう、いい女にならなくちゃいけない。こう男を見捨てていい女にならなくちゃいけないっていう話をしてるときに、なんかすごいこう、女性的な部分をバンって見せつけてくるっていうのが、うんできると思いましたね。
55歳ですよ、うん、マーサ。本当に。でも、今回の、このエピソード5の中で、一番気になったキャラクターといえば、実は個人的にはこのマーサだったんじゃないのかなって思うぐらいだもん。
お
うん、いや、なんかもう、悪い人なんですけど、すごく魅力的だなと思う。
そう、
か
っこよくなってくるね、あの人ね。
うんなんか女性から見て、もうすごいかっこいい女性だから、本当に仕事ができるし、彼女の言葉に説得力があるから、なんか悪者に思えないんだよね。
うん。
悪者になりきらないから、なんか、 本当にガンダムってうまいよね。どっちが悪でどっちが善とかそういうのを感じさせないから、
そうね本当にあのキャラの立ち位置っていうのはすごく面白い、まあ、徹底的な悪っていうんじゃなくて結局まあ自分のために動いてるってことだけは確か、自分と会社のために動いてるっていうのは確かなんだろうけれども、その辺をねこう出すのに普通だったらこうテンプレ的な悪役を出してしまえば簡単なのに、思わず惹かれてしまうようなキャラクターが出てくるっていうね、
筋は通ってるなと思うので、ちょっと部下になってみたい気もしないでもないんですよね、彼女に。ついていってみたいな。
若いツバメとかいるんだろうな。
いそうですね。
モルさんからのコメントです。初日に劇場で見ました。驚いたのは観客層ですね。小学生くらいから50代まで。家族連れもいれば、中年世代だけで友人同士で見に来ている人たちも。今の50代の人たちは、ファースト放送時には、アウトやアニメック等に投稿していたメインのファン層でしたから、当たり前なんですが、これが30年の年齢なんですね。各言う私も、巡り合い空編公開当時の、あの劇場の熱気を思い出しました。いつも感心させられるのは、その演出手法です。余計なセリフは入れない。目の動きをはじめとした演技で心理も描写する。間接的なシーン、セリフで人物の背景も状況もわかる。それって普通の映画の正しい演出手法です。それがちゃんとできているから上映時間は短くても内容は濃くなっています。今回、ブライトの決断がバナージたちに新たな未来を与えましたが、それ以上に心を揺さぶったのはジンネマンが初めて見せた心情です。任務とかを全部かなぐり捨てて、初めてマリーダに対して父親としての気持ちをぶつけたことで、マリーダの心をも動かしたところは本当に胸に突き刺さりました。ミネバとマリーダ救出、ネール・アーガマとの合流、これだけのクライマックスを短い時間に積み重ねた場合、過剰演出になりがちですが、それぞれのクライマックスが次のクライマックスへの動機づけになっており、ちゃんとそれを積み重ねることでバナージの成長も同時に描いていました。ロボットのアクションがメインでも、やはり見る人を引きつけるのは人なんです。第6話、そして追加された最終回も本当に楽しみです。ありがとうございました。
私も巡り合い空編劇場で見ましたよ、松竹でね。
いいなぁ。
ガンダムは劇場版ちゃんと、ワン、ツー、スリー劇場で見ましたからね、リアルタイムで。
いいなぁ。
そうそう。逆襲の下は新宿で見た記憶がある。ちょうど多分そのぐらいの時期だったと思うので。
まだ小学生にもなってなかったんですよ。
よかったですよ。やっぱ劇場で見るガンダムはね。うん。まあ、その頃の興奮じゃないですけれども、確かに、その、今回客層が非常に増えてるっていうのは、やっぱり、その、ユニコーンの、なんていうの、受け入れられ方の凄さなのかなっていう気がしますね。だって、最初考えたイメージって、どう考えてもユニコーンって、その、ファースト世代に向けて出したようなイメージじゃないですか。
はい、大人のガンダムって言ってましたもんね。
うん、その辺が好きだった人たちが見るとすごく楽しめるよ。実際そういう風な感じで作られてたと思うんだよね。ところが、まあでも根本的にそのやっぱり話自体はそのボーイミツガールの部分もあり、その宇宙世紀にねあるあの人間模様とか社会模様っていうのかな、戦争も含めたジオンが出てきてどうなっていったみたいな話に全部つながっていくわけなので。まあ、その辺をある程度理解できないと面白くないんじゃないかと思ってたわけですよ、
はい、
実際うちでも前話見てファーストからの、まあ、テレビ版じゃなくて劇場版だけでもいいですけど見てない人っているでしょ。
ええ、
ここにね。
はい、
だから、そう、だからそんな人でどれだけ楽しめるのかとかやっぱ思うわけだよね。だってアムロの写真が出てそのアムロに対して思い入れができるのかっていうのはやっぱりでかいと思うからさ、うん、だからでもそれは置いといても今回に関してはそこの部分に思い入れを除外しても十分楽しめる作品になってるっていうことなんじゃないのかなと、それは本当見てて思いますね。
逆に言えばバナージたちの立場に立って見られる世代と、こうブライトさんの世代の立場に立って見られる世代っていう感じになってるのがいいんじゃない
ですか。そうかもしれない、ね、
全然違う視点じゃないですか。
うんうんうん、確かに自分たちはもう大人の目線で見てますから、だからすごくその、こう、もうバナージ頑張れっていう感じなんですよね。 こう周りの大人のかっこよさを見ながらねっていう感じなので、
例えばバナージに感情移入して見てる場合はアムロが誰かよくわからなくてもブライトさんのことをバナージだってよく知らないんだから同じ立場っていうことでは知らなくて全然大丈夫なわけですよ、
うん、そうだよね、別にすごい人らしいよっていうぐらいのしかないわけだからね、
戦場であったすごい人らしい、うん、素敵な大人らしいっていうことだけ、うんうん、それでもなんか全然通じちゃうっていうのがすごいところですよね。
そうだね、まあそれをねガンダムに乗っていたっていうああいうセリフでうまくこうバナージの心を掴んだっていう部分も多分あるんだと思うし、まあ、自分でちょっとね、あの時の、本当さっきも言いましたけど、ブライトさんは、やっちゃったなっていうところはあるんだとは思うんだけどね、そんなかっこいいこと言ってって、自分で思ったんだろうなっていうところはあるんですけれども、うん、でもそういう、こう、そういうふうなことが言えるようになったのも、自分が年を取って大人になったっていうことなんだろうなっては思うしね、いい大人のシーンが本当にたくさんあって、まさにこう、劇場作品ですよね。
バナージはなんか頑張れみたいな感じですけど、大人たちには憧れますからね、これね。
そうなんだよね。
こういう大人になりたいなとか、こう人に接せれたらいいなっていうのがポロポロ出てくるんで、うん、で逆にそれでジンネマンやブライトにこうできたらいいな、こうあんな風にできたらいいなっていうのがある中で、ジオンの変わらないエピソード4に出てきた人たちとか、
うん、
あえていつまでもこう戦争を引きずっちゃってる人たちとかには、あ、こういう人いなかったんだろうなっていうのがすごい切なかったりして、うん、
まあ、あれはあれでね非常に納得できちゃったりとかするからね、どうしてもね、だそういういろんな人間模様がね毎回毎回描かれてるところは本当素晴らしいなと思いますね、とにかくエピソード4はメカの魅力だったと思いますし、でもこのエピソード5に関しては人の魅力だったのかなと、うん、思いますね。
細かい演出が、私本当に今回印象に残ったのが、目配せの演技が多いと思ったんですよ。
セリフじゃないですもんね。
そうなんです。だから本当にそれこそ大人を描くやり方ですよね。セリフを使わないっていう。ブライトさんとメランのこう、目配せのシーンだとか、最後はマーサとアルベルトのこう、目配せみたいな、チラッと見るみたいなのも、あれもすごい効いてるなって思いましたね。
まあね、ナイジェルとかも、リディの方、気にしてやってるっていうのが、そうやって、お互いに救い合ってるというか、うん、助けられっていうのが、いるのがいいですね。バナージとジンデマンみたいな感じで。
そう、セリフもなんか、率直じゃなくて、その、ブライトさんがリディに言う言葉とかも、すごいオブラートに包むというか、回りくどい言い方をしている優しさがあるのに、それに気づかないリディみたいなのをちょっと思っちゃったりもするわけで。
またリディに戻るという、ね。
いやいや、すいません、リディ。
でも実際にありますからね。あの時、誰かに言われたこの言葉は、後になって自分がその立場に、言われた人の立場に立ってみると、あ、こういう意味で言ってたんだなっていうのが現実にも起こりうることなんで、うん、その辺すごいリアルだと思いますよ。
トレビさんからのコメントです。ガンプラ好きとしては、メカにも注目して本作品を見ていますが、新規登場のアンクシャが大して活躍せずに、バッタバッタとやられる様を見ながら、今回はタイトル通りユニコーン同士の戦いがメインであって、他のメカ的には見るところがないなと思っていました。ところがどっこい、終わる寸前にアンジェロさんがやってくれましたね。圧倒的な戦力でネイルアガマとガランシエルを攻めるゼネラルレビルのモビルスーツ隊をあっという間になぎ倒していく様は圧巻でした。そして梅雨払いを終えた後にあのポーズ、多分ローゼンズールのプラモは発売されるでしょうから、絶対にコレクションに加えたいと思います。それにしても、6章の公開は約1年後ですか。7章までになったことで、いろいろとスケジュールが変わったのもあるので仕方ないんですかね。今回でバナージがやっと本当の主人公として覚醒したこともあって、早く続きが見たい、そんな気分です。はい、ありがとうございます。
そして最後ですよ、アンジェロ。
はい、見ました。もうあれ
見ましたよ。見ざるを得ないです。
たまらないですよ。
あの、ほんと今回の作品は、あの、見せ場に次ぐ見せ場で、もうお腹いっぱいだったわけですよ、うん、で最後の最後ね、もうあそこでこう、まるで逆襲のシャアの時のように手でつながった部分からね、
サイコフレームの光が出てきて。
光が出てね。もうみんなほら、あれである種感動を与えたじゃない。
まあ、ね、敵と味方の感がつなぎ合って、しかも人の心の光も出てきて、
う
ん、
そうそう。で、もう逆襲のシャアのね、を見てるものからすると、おお、こうなるんだ、みたいなさ、はい、あの感動で上に上がって、
はい、
まあ、とりあえず、この輪はここで終わるんだろうなと思っていたら、何あの絶望的な敵、敵というか味方というか。
どこすぎ野球でございます。
ゼネラル・デビルですよ。
はい。
なんじゃそのやばそうなやつっていう。そして大量のね、あのリゼル。
はい。色違いの。
ねえ。ハイトマンが。しかも、なんていうの、どちらかって言えば主人公騎士用的な色目の。
白
ね。ねえ。が現れたと思った。これやばくない
ね、連戦すぎて、実際に僕見てて、そろそろ燃料大丈夫かなみたいな感じ
にな ってますね。見事、ユニコーンガンダムガス欠でしたからね。
はい。あ、やっぱりみたいな。さあどうすんのこれ、うん、って思って。
って思ったらですよ。
そうですよね、ミキちゃん。
ねえ。もう、なんか、もう、なんか逆にここまでアンジェロのために用意されてたんだ、みたいな。
本当、結局は、ローゼンズールの出番のために全てがあったんじゃないかと思われても仕方のないような終わりでしたよね。なんじゃっていうぐらいに。
かつてハンマハンマがあんなに活躍したことがあっただろうかっていう。
一体、何機落としたのっていう、あの時間、短時間で。
完全無双でしたから
ね。無双でしたね、ほんとね。まあ、向こうだって、そんな、横からやられるなんて思ってもいなかったには違いない。なんて、確実にさ、もう殲滅戦ぐらいのつもりで出てきたに違いないから、自分たちが殲滅されるなんて思ってもいなかっただろうけれども、はい、でも、エースクラスだよね、あれに乗れるのって、基本は。
大体そうなんじゃないんですか、ロンドベルに、エリートのロンドベルの機体をさらにちょっと強くしたみたいな感じらしいですし、
そうなんだよね、リミッター解除してるらしいので、ってことはみんなこう、そうですよね、エリートパイロットに違いない、エースパイロットに違いないのに、それがもう見事にズタズタでしたからね。
ちぎっては投げでした
ねアンジェロ様々でした。
本当まさに梅雨払いして、なんかあのドヤ顔の後のフルフロンタルのニヤリ顔のあの関係が私はすごい好きで、あ、いいな、ここにも絆があったんだなと思って。
いや、あの二人まさか喋ってなかったとは私気づかなかったですよ、一回目。絶対フッとか言ってるだろう、みたいな。
喋る必要がないぐらいにアンジェロは今回は強かったんだよ。
圧倒的な存在感でしたね。
今回ね、でもね、メカ的には、いろいろ出てはいたんですけれども、まあ最終的に全部持ってかれましたね。
そうですね。アンクシャちゃんの残念な姿とか。
そうだよ。だって今回さ、アンクシャ活躍すんのかって思ってたら、アンクシャ全然活躍しなかったじゃない
ですか。二刀流かっこよかったじゃないですか。
一瞬だろ、一瞬。
腕潰されちゃったけど。
うん。まあそういう、だってほら、前回のバイアランカスタムのかっこよさ。
ねえ。
うん。から考えると、やっぱこう、変形タイプといえ、ね、アンクシャ期待してたんですけれども、やっぱり負けキャラでしたね、どちらかって言えばね。
カプールはあんなに頑張っていたのに。
そうだよ、カプールの方が全然良かったじゃないか。それに比べると、このローゼンズルが今回はやってくれたって感じでしたね。
なんか、ユニコーン全体を通して見ても、アンジェロの敵を倒してる数って一番多いんじゃないのぐらいの。
いや、多いでしょう、どう考えても今回。まあ、今回のやつでもなかなか多分、なかなか抜けないと思うよ。何機倒したんで、うん、
そもそもあんなにいっぱい出てくること自体がそこまでなかったですね。
そうだよね、確かにね。
本当、うん、圧倒的じゃないっていう感じがしましたね。
というかもうそのまま倒しに行けようぐらいな感じだよね。あ、梅雨払いじゃなくて。
そこ譲る。
あ、譲っちゃうのが。
はい。
お辞儀してね。
うん。
本当足揃ってましたからね。
お辞儀したのはあれはやっぱり、ファンサービスだよね、ある意味で。
前菜はここでおしまいなので、うん、メインディッシュはどうぞってことじゃない。
まあね、あ、確かにかっこよかったですよ。シナンジュの持っているあの兵器が。
あれ、なんすかね、あれ。
あれなんでしょうね。なんかすごいバズが持ってましたけど。
うん、はい、あれ撃つ時のフロンタルのニタって笑うのが、もうこいつ本当に人殺すの何も持ってねえんだろうなってちょっと思っちゃったんですけど。
あれで撃った弾は、どこすぎ野球をどうしてしまうんでしょうね。 ゼネラル・レヴィル、
はい、
連邦のこうね補完みたいになるわけでしょあいつ。
はい、あのなんかの中心になるって言ってましたね、ベルト。しかもエピソード6冒頭にて退場みたいな。
一発とかで落ちるのかな、まあよくわかんない。まあとにかくね、その展開も楽しみですけれども、ちなみに言うと私ちょっと気になってたんですが、ネイル・アガマは片方壊れたまま飛んでますよね。
そう、
左側の
デッキが、
デッキが
シナンジュにやられたまま、
シナンジュにやられたままですよね、確かにね。そうなんです、それが気になってたんですよちょっと。はい、ということで、次はね来年の春ですけれども、春までなんとかね待ちたいと思います。
辛いです。長いね。
もうこんないいもん見せてもらうと、ほんとすぐにでも見たいよね。まあ、そんなわけにいかないのはわかりますけれども。
はい。
で、またその、それ見たらまたその次が、っていうのがね、1時間超えと言われている。
エピソード7。
7。もうほんと、楽しみですよね。
頑張ってください。
はい。
でもちゃんとユニコーンは待たせるだけ期待を裏切らない。ですからね。
そうね。この、今回本当に実感しましたよ。エピソード4であれだけやっちゃったんで、5は意外とこうね、開いちゃうのかなぐらいな気持ちだったのに、とんでもなかった本当に、
はい、これは存分にハードルを上げて待ちましょう。
そう、本当ハードルを上げて待っても全然気にならないよね。ここまでやられたらねっていう、本当まさにそんな感じになってると思います。来年楽しみにして待ちたいと思います。スタッフの皆さん頑張ってください。ということで今日の特集は
機動戦士ガンダムユニコーンエピソード5黒いユニコーン特集でした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム源平騒乱、将軍への道、サイフォン。
そこアニ。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。いや今日も暑かったですね。
今日は語る部分めちゃくちゃありましたね。
まあ本当ね、コメントいただいた方の語りも暑かったですからね。
多かったですね
本当ね、かなりあのね、ボツにさせていただいた方、カットさせていただいた方多かったんですけれども、うん、まあ本当ね、皆さんの思いはでも伝わってきますよ。本当にみんな好きなんだなと思いますね。はい、ということで、来週の特集なんですけれども、来週も暑いかな。
はい、来週は坂道のアポロン特集です。
はい、素晴らしい演奏を見せてもらったばっかりですけれども、はい、お届けしたいと思います。番組への宛先は
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くんと、
なせひとみと、
牧田光平と、
たまと、
田中美希でした。
私とあなたの行く道は違う。私はそこアニ家の女です。さようなら。あなたのことは忘れない。
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。